こんにちは、人生上昇塾、足立でございます。
同じくアンジュです。
本日もどうぞよろしくお付き合いください。
よろしくお願いします。
はい、私も風邪から完全復活して、
はい、
なんかもう最近よくメールいただく、ありがたいことに、
うん、
体ご自愛くださいねとか、
はい、
管理ちゃんとしてくださいよとか
なんだろう、
もうちょっとあんた、そういう年にもうちょっと生きてくださいよとか、
うん、そうそうそう、
もうね、なんか申し訳ないなと思いながら、まあ、まだ大丈夫です。
はい、
はい、大丈夫でございますのでもうちょっとお付き合いいただきたいんですけども、
はい、
最近ね、ほら今ちょうど7年目にそろそろ入るよねっていう話ね、今日してたんですけど、
はい、
その2008年なんですね、あの塾のこの帝国コースというインターネット講座スタートが。
ああ、そうですか。
うん、ですからもうそろそろ2月だったので、
うん、
丸々7年になるんですけども、
はい、
その2008年組の方からね、
はい、
結構最近メールとか連絡いただいたりするんですよ。
おー、そうなんですね。
うん、で、なぜかその皆さん方おっしゃるには、戻一回もう一回一から関連上課やりたいなと、
うん、
うん、やりたいんですけど、そういう、お安くなりませんかねっていう、うん、あ、そういえば1年に1回再受講キャンペーンっていうのやってたんで、そろそろやりますよって去年言ってたんで、うん、
はい、
そろそろ落ち着きましたので、
うん、
本日からですね、その、まあ、以前帝国コースを受講してた方、
はい、
を対象とした、まあ、再受講キャンペーンということで、
うん、
1年間の受講料が、まあ、半額になるとよ、のよ、
すごいすごい、
のよってですから今やってる7周年のキャンペーンとは違うんですけど、
あ、別にね、
もう一回一から始めたいという方は、うん、もう一回まるまる受講料いただくのもあれだ、
敷居が高いもんね、
うん、ということで半額のキャンペーンをちょっとやらせていただきますので、
はい、
またそのブログのリンクをたどっていただいて、
はい、
はい、その代わり以前のですね、
うん、
なんていうかなハンドル名とか思い出していただいて、あれ結構忘れるもんかな、
忘れるかな、
今アンジュさんはアンジュさんじゃないですか、
はい、いろいろ変える人ってちょっと忘れるかもね、出世魚のように変える人もいるもん、うん、なるほ
どね、
うん、
まあ、お名前と住所で以前の名簿と照合して、
うんうん、あ、そうかそうか、
うん、いいなと思うんですけども、
なるべく使ってたハンドル名で
をちょっと書く欄もあるので、
うん、
思い出していただければなと、
はい、
うん、でね、セッション協調でやったセッションの、うん、相手の方も、
はい、
2008年組で、
あ、そうですか、
だからアンジュさんと同じ年に関連塾始めて、
はい、うん、
うん、でちょっと一からまたやりたいですって言って、セッション3回セッション申し込んでくれたんですけど、
あ、いいですね、
うん、やっぱりね、いろいろ離れても一度こう、うん、関連塾って何かっていうことを分かった人っていうのは、
はい、
やっぱどっか心のどっかに引っかかるみたいですね。
そうですね、
あれやっとけば、
うん、
っていうのはなんとなく分かってて、
うん、
で離れてもそのなんいろいろ現実って同じこと繰り返すじゃないですか。
そうそう、
ね、職場変わってもなんか同じような上司がいたり、
うん、そうなんです
ね、
うん、
人間関係でもなんかいつもなんかつまずくとこが一緒だったりとか、うん、だからね、もうほとほと嫌になると、
うんうんうん、
うん、って戻ってかれる、戻ってこられる方がいる、いますね。
そうですね、もう嫌にならないと進まないとこもあるんですね、うん、この浄化ワークの。
そうそうそうそう、
でね、
そうや
ね、まだね、希望がねあって、生き生きルンルンしてるうちはね、
うん、
やっぱりね、願望実現が拭いされなくてね、
そうやね、
私もね1年以上はね、アンジュさんの自我は生き生きしてますねって言われてましたから、
そうやね、どうしてもね、うん、自分の都合の良いね、
そうそう、うん、
現実を作りたがるので、
うん、
どっちもどうしてもそっちへ行くんですけども、
うん、でも一回もうやめるならやめて、やっぱりっていう人はもうね、
とことんそっち行った方がいいね。
そうそう、行った方がいい、
うん、本当に自分の都合のいい現実っていうのを作れるのかどうか、
うん、うん、作りに行けばいいんだ
ね、そのね、エゴをね満たすことができるかどうか、
うん、
だからエゴが満足しないんだっていうことが、
うん、はっきりね、
はっきりと分かんなきゃ、
そうなの、
うん、それとあとはその前回も言いましたけど、外の世界は鏡の世界なので、
はい、
ね、
ミラーがあるの、
そう、そのミラーに向かって、
うん、
唾を吐くようなことをしてれば、うん、どこ行ってもあの鏡って一緒じゃないですか。
そうそうそうですね、う
ん、場所変わったら鏡変わりますねんで、そうおかしな鏡じゃないですか。
そう、
うん、やっぱどこ行っても自分が映るわけでね。
そうですね、
うん、だからそういう現実を繰り返していってほとほと嫌になると、
うん、
この旅っていうのはグーンと進んじゃうんで。
そうなんですよね、この間も老子の法話を聞いてたら、入り口は、うん、やっぱりあの外じゃなくて自分の中なんだ、自分が見てるんだっていうところがまず第一歩で、うん、そこがね分からないんだって、私もねずっと分からなかった、まあ、頭で分かったような気になって、ね、本当には分かってないんですよ、うん、
それはね分かって、ね、だってカラスが泣いてんのはあなたの頭の中ですよねって言われても、
う
ん、
そうそうそう、あれありました
カラスあの電柱で泣いてますよねってなるわ、
うん、なります、
うん、やっぱり理屈じゃどうしようもないところがあってね、
ね、誰が見てもカラスだろうみたいな、おかしいだろうとかね、
う
ん、
そうそうそう、そうなんですよ、
あなたしかいないとか言われたってね、わかんない、
そう、うん、だからね、やっぱりタイミングってあると思うんだね。
そうですね、
うん、ですから、じゃあまた一から金城下やって、うん、今度はしっかりとやり解けてみようかなと、
うん、
いう方はぜひ今、普通のキャンペーンもやってますし、その再受講キャンペーンもやってるので、
はい、
機会を、ご活用いただければいいのかなと思います。
はい、はい、
ということで本日もどうぞよろしくお付き合いください。はい、本日は JJ さんからいただいたご質問です。それではお願いいたします。
はい、私は最近付き合っていた女性と別れました。心から愛した人でした。あんなに愛し合ったのにあっけないものです。一緒にいた時の私を愛してくれた彼女の姿と現在の私に何の反応も返してくれない冷たい彼女とのギャップが私を苦しめ続けます。観念浄化はこのような失恋の痛手にも効果があるのでしょうか。
はい、ありがとうございます。まあ男性からの
恋愛
の話ってなかなかちょっと珍しいですね、うん、軸の方ではね、
はい、
まあ人生上昇軸的、うん、まあ、恋バナと言いますかね、
恋バナ、
うん、非常にシンプルな感じになるわけで、
はい、
まあ、恋愛とは何か、
うん
うん、まあ、恋愛とは快楽と苦しみの職であるっていう、ね、うん、
はい、
以上っていう、
漏れなく、
そうそうそうそう、以上でございます。だから定職ですからね、
うん
うん、苦しいんですどうにかしてくださいっていうと言われてもですね、オーダーされている以上、
はい、
ご自分でオーダーしてるわけですから、
はい、
ちゃんとメニューを見るとね、
うん、
どうぞ快楽と苦しみの絶妙なハーモニーをお楽しみくださいって書いてある、
うん、
ちょっと書いてあるね、
うん、
片思いの時のこの甘酸っぱい切ない感じ、
はい、
両思いの時のこの天に昇っていくような、
うん、
ね、感じ、ね、その後やってくる熱が冷めてきた時のね、
うん、
不安と恐れが入り混じったようなそんな感じ、
はい、
ですからそんなこの感覚とか感情のフルコースですからね、
ねえ、
うん、
です全部楽しむつもりで、
そうなんの、
すごいよね、
そうなんですよ。だからね、もうオーダーした以上パックンチョと、
はい、
全部お食べいただくしかないわけで、
うん、
私トマト嫌いなんでこれはいりませんっていうわけにはいかないとうん、でもほら以前、まあ女性からのセッションのテーマ多いんですけど、恋愛っていうのが、
はいはい、
やっぱりこの過去にね、
うん、
大きな失敗したので、
うん、
また失敗するんじゃないかと思って、なかなか新しい恋愛に踏み出せないんですよねなんてね、
うん、
悩まれてる女性の方は結構多いんですけども、
うん、
ほらあの世の中には恋愛成功術みたいな本があったりして、
はい、はい、
恋愛にマニュアルがあったりしてね、
うん
うん、で成功だとか言うんですけど、そもそも恋愛の成功って一体何かと、
うん、
何なんでしょうね、
なんか両思いになって
ね、
ね、心が通じ合って、
そういうことなんでしょうね、
うん、
だから両思いになって付き合うことになったとしても、
うん、
その後いろいろ起こってきますよね。
そりゃそうですよね、
ね、付き合ったがために、
うん、
苦しみだっていうこともあるでしょうし、
うん、
だから成功したからっていいことがあるわけじゃないじゃないですか。じゃあ、
うんうんうんうん、
ですからね、一概に何が、良いのかはっきりしないのが恋愛だって、
はい、
何が成功なのかってもうこんなもんはっきりしないんだと、
うん、
ですからね、もう恋愛にですよ、もう希望を持たないでください。もう最初から希望を持たないと、
うん
うん、だから成功とか失敗とか良いとか悪いとか、
うんうん
うん、だからラッキーアンラッキーなんて、ね、もうジャッジしないんだと、
うん、
恋愛っていうこの感情感覚のフルコースを楽しむんだと、
はい、
うん、いうスタートでいいですよね。
そうですね。
そしたらその期待してない分こう落ち込まないというか、
うんうん、
失敗しちゃったなんてならないわけで、
そうそうそう、
最初からそういうことあるよって言ってるわけ
で、うん、
はい、ですからもう人生なんて思い通りにならないんですよ。
うん、
ですからある意味人間は思い通りにならないことを味わうために生きてるようなもので、
はい、
その人生っていうのをギュッと凝縮したものが恋愛みたいなもんですよね。
うん、ね、一番濃くできますよね、そこがね。
そうそう、濃いよね、うん、
濃い濃い、
うん、だから心から好きになった相手がですよ、
はい、
ああ心から好きになってくれる、
うん、
相手も好きになってくれる、
うんうん、
なんてことはもうめったにあるもんじゃないじゃないですか。
うん、
でもこれが全くないわけじゃなくて、
ね、
ごくたまに起こる、
うん、
ね、これまでもう散々自己規定に苦しんでね、
うん、
愛された愛、守られた愛ってね、承認された愛って一生懸命頑張ってきて生きてきた、
はい、
その私がやっとこうやって受け入れてくれる人に出会えたんだという、
うん、
もうその喜びはもう半端がないんですよね。
そうそう、
半端ない喜び、
うん、
もう天に昇っていくような気持ちを味わうわけで、
はい、
もう他のことどうでもよくなっちゃうじゃないですか、
うん、
そういう時って、
うんうん、
やっと出会えたんだみたいな。
そうですね、
うん、でもさ、もうほとんどの場合そこピークじゃないですか、
うん、
ね、もう頂点でしょ、
はい、
あとは少しずつ熱が冷めていくわけです。
そうそうそう、うん、
だから前回お話したように鏡の世界やから、
はい、
この頂点になってる時っていうのは、
うん、
この自分の嫌なところが鏡に映ってても、
うん、
見えてないんですよ。
そうそうなんですね。
映ってんねんよ、
うん、
映ってんねんけども熱がぼーっとしてるんですよね。
うん、
うん、で、だんだんだんだん熱溜まってくると、
はい、
少しずついろんなところが見えてはっきりしてくるんですよ。
そうですね、
見えてたのがピーンとがあってくるっていうかね、
うんうんうんうん、
あれこんな人だったってみたいな。
そっか、ぼやけてるんですね、熱
が。そうそうそう、ぼーっとしてるんですよ、うんうんうん、それがね、あれよう見えてくるから、こんな人だったっけ、うん、みたいなね、
はい、
そんな感じになってくるわけで、そもそもお互いの存在を丸ごと認めたわけじゃないじゃないですか、スタートが、
うんうんうんうん、
お互いが相手の好みに合わせて、
うん、
出すところを出し、
うん、
隠すところはしっかり隠し、
うん、
駆け引きしてるわけでね。
そうだね、
いうのはね、
うん、
いつまでも相手の好みを演じているとやっぱり窮屈でしんどくなってくるし、
はい、
でしょ。
そうです。
うん、でも気を許したらだんだんボロが出てくるしね。 その辺のこのさじ加減が難しいじゃないですか。
うん、
うん、だからまあその辺も合わせて恋愛だと思うんですけども、
うん、はい、
もしね、この観念浄化ワークで、
はい、
しっかり自己否定を落としきった人であればですね、
うん、はい、
そもそも駆け引きみたいな面倒くさいことはしないでしょうし、うん、
しないね、
うん、隠してる自分が相手に移って相手を嫌いになるってこともないわけでしょ、
うん、
もうやっちゃってるから先に。
そうですね、
うん、せやからね、気楽で非常にこう軽いナチュラルな付き合いができるんじゃないかなと。
はい、その通りです。
ね、うん、恋愛して苦しいから関連上からなんとかできませんかっていうんじゃなくてですね、
うん、
もう恋愛する以前に、
はい、
もう自己否定を徹底的に浄化しちゃう、
はい、
ことをこうお勧めしたいわけですよ。
ねえ、
うん、いつもこれ言ってんだけど、
うん、
でも来るんですけどね。
うん、
うん、どうにかなりませんか。
楽になんとかしてくれって思うからね、うん、誰でもね。
まあ恋愛は突然やってくるから、
はい、
準備してくるもんやないとは言うのはわかるけども、
うんうん
うん、一回やっぱり苦しかったっていうことがあるんであれば、もうこの機会に徹底的にやってしまうと、
うん、
いうのがいいですよね。
うん。
うん、さてですね、こう JJ さんの一緒にいた時の私を愛してくれた彼女の姿と、
はい、
現在の私に何の反応も返してくれない冷たい彼女とのギャップが私を苦しみ続けますと、
うん、
いうことなんですけども、
はい、
このそもそもギャップということ自体がですね、
うん、
幻想、
はい、
なんですね。
そうですね。
ね、ですから、まあ、青く綺麗に晴れ上がった空と、どす黒い雲に覆われている空とのギャップが私を苦しめるなんて、そんな話あまり聞かないじゃないですか。
そうですね、それと一緒のことですね。
そういうことなんですよ。だから晴れた空も、曇った空も、雨降る空も、どれもその時の空の表情であって、どれが本当の姿だっていうものはない、ね、本当の空ってどれよと、そういうものはそもそもないんですね、ですからこの JJ さんが苦しんでるギャップというのは、
はい、
ギャップという英語ですけども、食い違いとかね、大きなズレという意味だと思う
んですよね。
この愛してくれた彼女にすごく良い印象を持ってたと思うんですよ。
そうですね、
JJ さんはね、
うん、
だからこそ今のこの全く返事もしない、彼女がまるで別人のように感じて、そのズレに痛みを感じてるわけですよ、
それは苦しいですね、執着してると、
でもですね、全くズレてないんですね、どちらも彼女のその時の側面、ですからギャップというのは外の世界にあるんではなくて、この JJ さんの頭の中にある、彼女にギャップがあるんじゃないんですよ、脳が記憶の中の彼女をこう比較してですね、ギャップという錯覚を作り出すと、でそのギャップが痛みや苦しみという感情を連れてやってくると、
そうい
う流れなんですね、ですからね、これまずはね、彼女にギャップがあるんじゃないんだと、わざわざ自分がギャップを作り出して苦しんでるんだろう、という自覚を持つ、
まず自覚、
これ自覚大事、しっかり自覚すると、それだけで少し楽になるんですよ、
だいぶ苦しみから離れれますね、
原因がわかるから、彼女じゃないんだと、自分の頭がやっちゃってるんだと、自分で自分の首を絞めて、苦しいうーってやってるわけですから、まあ、相当ド M じゃない限り、さすがにだんだんやらなくなるじゃないですか、苦しいどうにかしてくれよ、自分で話したらいいのかってなるわけでしょ、そしたら頭の中で作ってるギャップに気づけば、そのギャップ自体が生まれてこなくなるんですね、
ジャッジしてね、いい方のがいいんだっていうのが苦しいですもんね、
執着してるわけでね、だからよくこんなはずじゃなかったとか、まさかあんな人だと思わなかったとかね、いう話を聞くことがあるんですけども、でもギャップから生まれた苦しみ、ね、よくこんなはずじゃなかった、どんなはずやったんやと、
どんなはずだったんだっていう、どんながあるとギャップが生まれるんだね、
そういうこと、
どんなもなければね、
あんな人ってあんな人っていったらなんやと、だから頭の中のそれと今この目の前のそれに大きなズレがあるということなんですけども、もうそれってズレって当たり前じゃないですか、
そうそう、
ズレるのが当たり前ですよね、だから、結局それってなんだ、過去頭の中のそれってなんだったら過去の記憶もしくは妄想ですか、過去の記憶もしくは妄想なんですね、それと今目の前のものと違う違うって言って苦しんでるわけなんだけども、この仕組みがはっきり分かってれば、素晴らしくなってくるんですよ、だって頭の中の妄想と今目の前のものが違って当たり前じゃないですか、
変わり続けるしね、
たまにはそれはパチャッとはまるときありますよ、
そう、
まあ、全く一緒だ、やったってなるけど、ほとんどの場合は違って当たり前なんで、そんなことをやって苦しんでいるのはどうなのかなと、その中でちょっとそこにハテナマークが出てくるわけですよね、だからもちろんずっとそのままでいてほしいっての分かりますよ、
ね、いてほしい、
そのままでいてほしいんだと、愛した、
都合よくいてほしい、
そう、もうずっと、自分だけを見てくれる、愛してくれてる彼女であってほしいんだっていうの分かる、分かりますし、この思い通りにこの現実をね、自分の思い通りにしたいっていう願望も分かるんですけども、この希望とか願望がですね、ギャップというのを作り出して痛みや苦しみになっているんだということを、どうぞ忘れないでいただきたいと、いうふうに思うわけですよ、でこの関連ジョーカーをライフワークにしていると、ずっと言ってきてますけど、少しずつ過去と縁が切れるようになってくるんですね、
そうです、
もう過去なんでもう実際ないんだと、今この瞬間しかないじゃないっていうふうに勝手になってくるので、
勝手になりますね、
そう、で、ギャップの源泉というのは先ほど申しました過去への執着心なんですね、過去を掴んじゃってるんですね、ですからこの過去と縁が切れることでギャップが生まれるストレスも なくなるわけですよ、
うんうん、
ギャップ自体が生まれてこなくなるから、
うん、
もう執着、執着しなくなるから、
はいはい、
今しか見なくなるからね、
うん
うん、だからギャップに苦しむこともなくなると、
うん、
はい、いうことになります。
はい、
ですからこれからね素敵な恋愛をしたいと思ってる方、
うん、
あとは何かこのギャップに苦しんでる方はですね、
はい、
とことんですこの機会を利用するってことが大事です。
はい、
だってハッピーラッキーじゃやらないですから、こ
んなや
ら
ない、うん、
うん、今苦しんでる今だからこそですね、
はい、
ここはとことん自己否定にですね、
うん、
自己否定の浄化というのに取り組んでみていただければなと思います。
はい、
はい、今日はこんな感じでいかがでしょうか。それではまた次回。